まわりさん、おまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キセです。
タキです。
はい、第385回マンワゴン始まります。
よろしくお願いします。お願いします。速攻イヤホン取った。
ちょっと今イヤホンしとってんけど、ちょっと面倒いかとったわ、うんうん。
ということでね、今日は、ちょっと2回目の、
はい、
コア軍、開催したいと思います。
よ
はい。
まあちょっとね、今回お便りがたくさん来たということで、
はいはい、
まあなんか、毎回毎回なんか、一通一通出してきて、
そうそう、ちょこちょこ、な、ちょこ出ししたけど、今日はちょっとまたまとめて。
一応これで最後になるんかな。
いや、まだ実はちょっとあんねん。
おぉ。
まだある。
まだある。
いや、すごいいっぱいいただいたんですね。うん、
それはまた、チョコ出し
を。まだチョコ出すの？
チョコ出す。
チョコ出す？
うん。
あ、そうですか。
チョコ出す。
まあでも今日は一応メインのコア軍としては、まあ、一旦終了ということで、
うん、
今日はちょっと何本か取り上げさせてもらって、
はい、
やっていきたいということでね、うん、はい、じゃあもう早速行く？
行こうか。
行っちゃいます？
うん、結構あるからね。
まあ確かに今日も、
うん、そうですね、
うん、
豪華5本立てということで6本か、うん、はい、じゃあ行きます。
はい、
じゃあ早速読ませてもらおうかな。
はい、
キツネさんが、
キツネさん、キツネからちょっとじゃあ読ませてもらおうかな。
はい、
はい、それでは行きましょうか。
はい。
行きます。
何回行くの？
何回も行かせてよ。行かせてよ。
行くの？
行かせてよ。奥
さんの気持ち。奥
さんの気持ち。
何回行くの？あんた。行かせてよ。
それ。あんたちょっと何回行くの？
行けるときには行かせてよ。ね。やっぱさ、
はいはい、
世の中の奥さんもそうよ。ね。みんなそう。うん、
その結果子供さんに。
そうですね。
そうそうそう。やっぱ行けるときに。
結果が。
はい。もう行けるときに行かな。
ほ
んまやわ。
物語ってはないけどね。
いつでも何回も行く。
うん、なんやめて、なんかそれ。勝手に一人で勝手に行ってやるっていう。まあ行きますね、もう。
うん、
行くでも。
はい、
行きます。じゃあ行きます。
嫁にも言うたりしてないな。
行くでも。ほんまにもう行かせてよ、もって。
行くで。
言ってないけど。
もう行って、行くで。
怒ってるもんなんで。
やばいやん。
なんで、ちょっと
言えよ。やばいやん。
言うてないから。
え？
言うてない
って。いたしてるときそんな感じ。
言うてないって。なんでちょっと怒ってんの、あいつ。ほんで。行くで。なんやろ、わけわからんねん、もう。じゃあもう、うん、コア軍の方を、
うん、
進めさせていただきたいと思います。それで大丈夫ですね。はい。じゃあ読ませていただきます。
うん、
肉取りハードコアさんからですね。
はい。
まあ、前回ね、読ませてもらったのと、もう一個来てたということで、
はいはいはい、
そう、二つ目のやつ読ませてもらいますね。うんうん、怖がりのゴースト。ある古い洋館には、幽霊が住んでいると噂されていた。夜になると、不気味な音が聞こえたり、奇妙な現象が起きたりするため、誰も近づこうとはしなかった。ある日、勇気ある若者が、その洋館に挑戦することに決めた。彼は夜中に洋館に忍び込み、幽霊に会ってやろうと思ったのだ。彼が洋館に入ると、暗い廊下が続き、古びた家具や絵画が並んでいた。彼は慎重に進み、心の中で、どこに幽霊がいるんだろう、と思った。しばらく歩いていると、突然背後から、カサカサという音が聞こえた。彼は驚いて振り向くと、そこには真っ白な幽霊が立っていた。うわあ！若者は叫んだ。しかしその幽霊も、うわあ！と叫び返した。二人はしばらくの間、互いに驚きの表情を浮かべていたが、若者は幽霊が震えているのに気づいた。君も怖がりなの？と若者が尋ねると、幽霊は、はい、実は怖いものが苦手なんです。と答えた。若者は、笑い出し、僕もそうなんだ。どうしてこんなところにいるの？と尋ねると、幽霊は、仕事なんですよ。ここで怖がらせるのが役目なんです。でも、誰も来ないから寂しくて。と答えた。若者は共感し、じゃあ友達になろうよ。時々遊びに来るから。と提案した。幽霊は嬉しそうにうなずき、それ以来二人は時々洋館でお茶をしたり、おしゃべりを楽しんだりする仲になった。そして、その幽霊は怖がらせるのをやめて、 洋館を訪れる人々にお茶を振る舞うようになった。噂はすぐ広まり、洋館はおもてなしの館として有名になったのだった。
おお、
以上。はい、でこれがね、うん、まあ前も言ってましたけど、うん、こうチャット GPT に書いた2本目の作品。
チャット GPT
書いてもらった。
書いても書かした。書かした。これすごいよな、うん、
いやすごいわ、
ようできた話。
いやそうやん、結構トリッキーな話やん。
そうやね、う
ん、
でなんかありそうやんな、これも、
うん、
ありそうでなかったみたいなね、う
ん、なんかちょっと絵本のストーリーっぽい
っすよね。確かにちょっとほのぼのしてる。
そうやね、いいよね、
うん、
いいほのぼの系ね、いい、
うん、いや途中まで、そうや、AI が作ったんやっていうのを忘れてましたもん、はい、なんか聞いてて、いや、うん、えらいうまいストーリーやな、うん、思いながら。
いや確かにね、
うん、
これすごいよな、ほんまに。
どうやって作るんかな、こういうのって。
確かにね。
うん、
まあなんか条件を肉鳥さんが入れて、
あ、
まあ、それに対して多分回答してくれてるんだと思うんですけど。
幽霊とかかな。
幽霊だけ入れて、エンター。幽霊。
いや、一番初期に使う人のやつ。
幽霊の説明出てくると思うんで、それ。
いや、だから、だから何ワードぐらい入れたらいいんやろっていう。
そう、いや、俺もな、そういうこと、もう分かれへんの。
はいはい
はい、
ああ。
幽霊は絶対入ってるやろ、これは。
まあまあまあ、そうですよね。う
ん、
まあ、結構多分ね、細かく打ってるとは思いますよ。うん、これだけしっかりストーリー描けてるってことは。
あ、そう。それってのは打ち方って、
うん、
ほんまになんか検索欄みたいな感じで。
ああ、でも俺も、
なんちゃらスペース。
あ、そうそうそう。やったことないからわからん。
みたいな感じ。それは。
ね、なんか画像とかの場合は、うん、なんかそういう風に打つことが多いんですけど。
ああ、でもやってたな、さっき。
なんちゃらスペース、なんちゃらスペース。
あ、そうそうそう。結構それでいける。
だから宇宙飛行士とかやったら、
あ、そうそうそうそう。
こう宇宙飛行士の格好した自分の写真とかが出せたり。うん、するってことやな。
まあまあ宇宙飛行士だけでは出ないですけど。
宇宙飛行士の説明が出るだけ。
うん、まあでもこういう文章の場合は、
うん、
多分その最初にまあこう GPT に、うん、あなたはこの絵本作家のプロですみたいなとか、なんかもう役柄を指定して、
あ、そういうこと。
そうそうそう。
大丈夫？
大丈夫？何が大丈夫なの？
全然ちゃうかったな。
大体当たってるはず。
全然ちゃうよって。
わかんないです。確かにね、幽霊って歌って出てきたかもしれないし。
大丈夫？めっちゃ
大丈夫。で、まあ、何文字ぐらいで。
まず役を与えてるんや。
役を与える方が、うん、なんかその精度が上がるとは言われてます。
AI もやる気が出る。
AI、やる気は出ない。
うわーって、まず、うおーって
出
ない
。うおーが出ると。
一応ね、
イライラ。なんで言われたら消さなあかん文章生成されんの。やる気上がってるから。やる気上がってるから。
そうそう。あ、そう。で、うおーから始まって。
そう、うおー始まるんだけど。
そこは消して。
消して。
出たけど。
で、なんか多分その登場人物として、この、まあ主人公の男の子は何歳ぐらいの、どんな子で、とか、
そんなんも設定してる。
幽霊はこういう風なキャラクター設定で、
うん、
ね、まあ、洋館という場所で二人が偶然出会う物語を書いてくださいみたいなのを売ったら多分出てくると
思う。それ役柄の設定を例えば、うん、絵本作家兼格闘家みたいにしたら話の内容ちょっと変わってくる、
ね、変わってくるでしょうね。だいぶ変わってくるでしょうね。
バトルとか入るんじゃん。
バトル入ってくる、う
ん、だからまあアームロックを決めたみたいな
感じ、うん、確かにね、確かにね、それは出てくるよな、
うん、
でもなんかめっちゃいいよな、この終わり方が。
そうですね、
その幽霊とな
んかしっかりちゃんとね
優しい、
この、うんうん、子供も仲良くなって、うん、でまたそのみんなにも広まって、いい形で広まったっていう、うん、
ね、おもてなしの館になったという。そうそう
そう、いいよね、
オチまでついてね。い
すごいな、ちゃんとオチもつける
って。そうそうそう、オチな、ほんま、うん、オチが綺麗から、
うん、
なおよく感じるな、これは、
ね、いや、うん、ほんまに AI すごいですね。
AI
すごい、まあ、肉鳥さんがすごいのか、
うんうん、めっちゃ細かく入れてるかもしれない
な、かもしれない
ですね、今の話だったら、うん、もう文章の8割ぐらい
気づいたらほとんどもう打ってた
ほとんど打ってた、最後の1行ぐらい
かもしれない、
とあと最初のウオーだけ、
はい、ウオーはでもバックスペース消して
わざわざめんどくさいない
らん仕事増やしてどないすんねん、うん、いやすごいな、
うん、
やったことないがゆえに、なんか、
文明の夜明けやな、もう。
まあ、夜明け。
ね、うん、 まあ、これねニクトリーさんも言ってるけど、ほんま人工知能の進化が恐ろしいですと、うんうんうん、もしかしたら漫画、映画の小説、ひょっとしたら番組の台本も AI で作ってしまう時代が来るかもしれませんねと、うん、
いやほんまにね
怖い怖い、うんまあ、ほんまに怖いところはここにもあるっていうね、うんうん、ということでね、うん、いい文章やったな、はい、これはなんか今までもない作風よな、作品としても、
うん、まあそうですね、
このほのぼの系幽霊、うんうんうん、ほのぼのした幽霊出てきてないの今まで、コア軍ではほのぼのは、う
ん、まあまああんま幽霊自体そんなに出てきてないから、
うん、そうですね、うん、そういうストーリーそんなないですもんね、うん、
幽霊自体が、うん、ああそうか、うん、なるほどね、いやありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
じゃあ続きまして、
私
タッキーの方からね、
はい、
読んでみましょう。
はい、早速いきます。
はい、
差出人おじゃこさんからでございます。はい、
おじゃこさんね、
タイトルが、うん、序南の僧、
はい、
うん、最初のとこも読みますかこれ。
いや分からん、
こんにちはとか、
いや分からん俺文章覚えてない
あ、まあ、うん、でまあ読みましょう。
マンワ軍の皆様、
マンワ軍の皆様、うん、こんにちは、おじゃこと申します。今年もコア軍が開催されるとのことで、一つ知人の体験談をお送りさせていただきます。
うん、
最近数年ぶりに再会した時に聞かせてもらった話です。コロナ禍よりも少し前に社員旅行で行った温泉旅館での体験談とのこと。彼の職場は男ばかり、さらに昔ながらの社風ということで、今時珍しいのですが、温泉といえば宴会にコンパニオンさんを呼ぶのが定番だとのこと。その時は定年を迎える先輩社員の送別会を兼ねていたこともあって大盛り上がり。いい感じに酔いが回ってきた頃、隣に座っている女の子がこんなことを言い出しました。
私、霊感があって占いもできるんです。
痛そう
痛い声な、ごめんなさいね、僕ちょっとこんな声しか出
て、うん、お兄さんの手相を見てもいいですか、
うん、では見てもらおうかなと手を出すと、握るか握らないかのタイミングで女の子キャーと短い悲鳴を、
すいません、びっくりしましたよね、ちゃんと見ますので
と言って改めて手相を見ようとしてくれるのですが、今度は
ごめんなさいごめんなさい
と言いながら泣き出してしまい、楽しい雰囲気が台無しに。気まずい思いをしながら、大丈夫ですかと声をかけると、
ごめんなさい、彼が見てほしいと言ってるので許してくださいね。
ババアみたいな声してるけど大丈夫ですか、その声で、まあ、その声で
読みながらベースをしてきて、
まあまあ、いや行きましょう、行きましょう、途中で声変わったら変やから、行きましょう、
今回この声に貸してください、うんうん
うんね、許してくださいね、
ババアやんけ、
変なことをつぶやいて占いが再開。占いの細かい内容は覚えていないそうですが、はっきりと
序南の層があります
もう笑ってできるなって
自分のせいやないか
序南の層があります、女の人には気をつけてトラブルになりますよ
と言われたそうです。それまでの流れもあり、
口調もババアなのな別に声だけじゃなくてなりますよ、
なんでおかしくなってきてるのよ、
怖い話だからな、
いやそうですよ、いや真剣にやろうとしてたらなんか突っ込んでくるから、
志村けんのババアね
本当よりのな、
あかんあかん、ちょっと方向性転換していきますから、はい、どこまで読んだ、
あ、それまでの、
はい、うん、まあ、女の人には気をつけてトラブルになりますよと言われたそうです、うん、それまでの流れもあり少しムッとしたそうですが、これは悪趣味な宴会芸なんだと思うことにして気持ちを切り替え、その日は普通に宴会を楽しんだとのことでした、
うん、
さて後日、彼は同じ趣味で集まった社会人サークルの飲み会でこの出来事を話したそうなのですが、一人の女性参加者が話し終わりのタイミングで急に、
あんなにデレデレしてるからだよ、ものすごいデレデレしてたもんね、
とニコニコしながら言ってきたそうです。
別のやつやね、
別のババア、
別のババア、別
ババア B やな、
ババア B、 ババアじゃない、
ババア B だし、
ババアじゃないのよ、ニコニコとしながら言ってきたそうです、うんうん、え、どういうこと、見てたの、そんなわけないよねと聞いてもニコニコと笑うだけ。その女性とはその日が初対面、宴会の場に知り合いがいたとしてもその後に初めて会う人間のエピソードを聞き出しておくなんていうことは現実的ではありません。その女性がそういうことを言ったのはそれが最初で最後、 しばらくしてからこんなことあったよねと聞いても全く覚えていないという返答だったとのことです。さてここまでの話を確かに変な体験ではあるけど女難の層というのはちょっと違うよなと思いながら聞いていたところに続けて彼が自身の最近の恋愛事情を話してくれました。聞くところによると数年前から真面目に婚活を行っておりその会あって婚約までこぎつけていたそうです。ところが最近入籍目前になって婚約者から一方的に婚約破棄を申し出られてしまいさらにはなぜか先方の親からはかなり厳しめの罵倒をぶつけられてしまったそうでそれがトラウマになっており今は全く恋愛をする気が起きないとのことでした。人がこれなんか文字が人が言うには特にトラブルになるような心当たりはなく婚約破棄の理由もはっきり伝えてくれなかったとのこと。さっきの話占い当たってたのかもねという彼。聞けば話に出た趣味のサークルの方も女性メンバーをめぐって男同士の意地の張り合いというかそういったものでギスギスしてしまい抜けてしまったのだとか。ただの偶然なのか本当に彼を不幸にする要因が何かがあるのか実際のところは分かりませんが話を聞く限りだと変なものが彼についていて女性と仲良くなろうとすると邪魔をしてくるようにも思えますね。友人知人から聞かせてもらった体験談の中では一番怪談らしいお話でした。聞いた感じをうまく文章にまとめるのが難しく分かりにくかったらすみません。読んでいただいてありがとうございます。それではまた。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと、
まあ、ババアが出
てね。ババア僕のババアがちょっと邪魔をしてしまいましたが。
なるほどね。
はい。
なんかでも気持ち悪い話やな。
まあでもね、うん、だってこの、初対面の女の人から、あの時ね、って言って、その見てないはずの場面を
指摘される、うんうん、そこ一番気持ち悪いよ
ね。気持ち悪いですよね。
確かにね。うん、これなんなんやろな、でも。
なあ、どういう話なんやろ。
いや、どういう話なんやろ、これ、ほんまに。
だってみんな、それぞれ、関係性はないやん。最初の宴会場におった女と、
うん、そうそうね。
その後の、言ってきた女とか。
うん、うん、
うん。なんやろな、これは。
ね、その最初の占いの女もよくわかんないですけどね。
そう、よくわかれへん。なんか霊的なもんが見えたのか、うん、それでキャーって言ってビビったのか。
ね、なんかその彼が見てほしいと言ってるので、
う
ん、
そうやね、誰？
誰？
うん、
ね、いやそのこの男の人についてる何か、うん、霊のこと言ってるのか、
でも彼ってことはそいつの後ろに男がついてたってことやな。
そうそうそうそう。
なんか女やったら分からん、
まあ、
分
からんでも
ないというかな。まあまあまあまあ、女の幽霊が邪魔をしてるみたいなね。
うん、そうそう、うん、やったらなんか分かるけど、男がついてて。なんでそうなんねやろなっていうのかな。
確かにね、
うん、
でも、うん、モテない男の幽霊がひがみで邪魔してる。
そう、そんなパターンあるんかな。
だからこいつは、うん、だから結構モテる男なんかな、主人公
かもしれないですね。本来はモテる男やけど、うん、もうその男にも嫉妬して、
うん、
キーって、
かもうめちゃくちゃ悪いことしてるかもしれない。
あ、この男がね、
あ、実際、ね、実際には気づいてないだけで、うん、自分自身が、
うん、
まあ、それがなんか巡り巡ってきたっていうパターンもありえる。
だから悪いことしてて、
はいはい、
誰かの彼女をこう奪ってしまった、
うんうん、
でその男が自殺して死んで
重い話になったな。
そいつに取り付いて
めちゃめちゃ重い話になったで、
ずっと女関係を邪魔してる。
なるほど、
ね、怖いな、それはリアルに怖いですね。
結局言う結局幽霊、彼は一緒やね、
う
ん。
そうそう、幽
霊。きっかけやな。
きっかけ。
きっかけがそういうことやろと、
う
ん。
そうそう。
まあでも実際、幽霊っぽい発言は出てきてるから。
うん、あ、そうか。
うん。
なるほど、ね。
ありえますよね。うん、まあ、この後のね、だからその。
婚約破棄とか、ね。
まあ、婚約破棄とかもあるでしょうけど、
うん、
この、後で出てくるサークルの飲み会の女が、
うん、
ね、デレデレしてたね、みたいな
言
って
るの
は、
そこどうな、そうやね、そこがようわからん。
幽霊じゃ説明できへん
よ。そうです
よね。そうそうそうそう。
うん、
そこがだからようわからんな、ここの文章が、うん、特にね。
うん、
だから、うん、ストーカー的なこともありえますよね。
そうやね、なんかそれもあると思う。
どういうこと？
なんか裏で、
うん、
なんか黒幕的なやつ
が、そうそうそうそう、
情報共有
して
た、うん、あ、違う情報を流してるってこと？ あ、じゃなく
違うではなく、うん、そいつの恋路を邪魔するように
そうそうそうそう
そいつの
仕向けてるやつ
行く先々で関わる人間たちに、うん、
人怖い急に
そういやでもそういうとこで言うと多分このあんなにデレデレしてるからだよって言ってるこの女が、うん、知らんところで見てたみたいなことになってくる可能性ありますよね、うんうん、
なるほどね、
うん、
ちょっと辻褄回ってくるか
辻褄回ってくる、
うん、ババアは
ババアは占いだけ、うん
ババア A のこと？
ババア A のこと？B のことどっち？
やっぱ A のやつ。
A
やん。そうか。
うん。だ人コアなのか幽霊なのか、うん、ちょっとわかんないですけど、うんうんうん。
まあでもなんかちょっと霊的な部分が強いような気もするよな。
うん、
だって最初の子が結構ポイントやもんな。やっぱ霊感があって占いもできるから、うんうん、霊よりかもしれんね。
かもしれない、
ね。実際にね。
うん。うんまあ、ちょっと真相は分かんないですけど、
わでもこれめっちゃ嫌やな、でも
ちょっとね怖いですね、
当事者はたまらんな、
うん、
いや気持ち悪い話だな、
気持ち悪いな、
ね、実際はね、
うん、まあでもそんなあるんかもな、目に見えない存在のあれでな、うん、うまくいかないみたいな、うん、はあね、ありがとうございましたということで、なんだなんだなんだ
いや
続いて、
はい、
今日はね、コア軍2回目ということでちょっとゲスト来てくれてるんで、
お
ちょっとゲスト。
ゲス
ト。ゲスト。呼びましょうか。ドレミフさん。
ドレミフ
さん。はい。待ってました。
これね、過去聞いてもらった人はわかるかもしれないですけど、うんうん、過去のコア軍でも、
うん、
ドレミフさん実は音声で登場してもらったんで、
はいはいはいはい、
今年も、
うん、
音声で。
やったね。
来ました。
うん、
待ってました。
ドレミフさんだけで。うん音で送ってくれてるの。
ね、前回の時はな、どっか押し入れに閉じ込められて、
小声
で、小声で、
めちゃめちゃ小声でね、
言ってたから。
うん、で家族に絶対にバレてはいけないっていうミッションを己に課してたもんな。
した。いや、ほんまにでもほんまそんな感じや。で今回は、
うん、
どうなんやろな。
ち
ょっと音のボリュームとかも楽しみ。
そうやね。
めちゃめちゃハキハキ喋ってるかもしれないし。
そうやな。
うん。もしかしたら前と同じか。
また、
また押
し入れの中
に。もっと小声。
もっと小声。
いや、聞きたいね。え、これどうすんの？これもう流れるん？こっから。
え、流れます。音声。
タイガが喋るん？
ドレミフさん。やばいでしょ。音声送って
くれる。ドレミフさん。
やりがいないな。ドレミフさんな。
ね、
音で
全部言い直されてくれて
ん
のに。
しかも音声で来てるから俺一回書き出してるやん。俺が言うってことは。めっちゃめんどくさいし。
じゃない。ではないね。
うん、
じゃあこっから。
音声を。
音声
を皆さん、はい、イヤホンを装着していただいて。
はい、じゃあドレミフさんでお願いします。
はいはい、では。あ、先にちょっと、
うん。
文章を読もうか。
あ、ある。
こんばんはドレミフです。いつも
ちょっと待ってなんで？
いやちゃうね。今イヤホンしてるから、
はいはいはい、
音の感じがちょっとな、ね。いつも放送を楽しく聞いています。最新回の狐さんの奇跡。あこれ
あ
茜話会の寄せのことを奇跡って は
い、
言ってるのをめちゃくちゃ笑いました。
ありがとうございます。
さていつものようにコア軍宛に音声ファイルを送りつけました。拙い喋りですが一応本当に経験した怪談です、
うん、
20年ぶりに当時のことを調べてみて大体の場所が判明いたしましたので、下記に記しますと、まあ、ちょっととある場所で経験した話、うんうん、
なるほど
っていうことで、ね、
リアル、
はい、面白い
体験談や
楽しみ
じゃあ
ドレミューさんお願いします。
はい、
はい、マナグの皆さん、タッキーさんキツネさんタイガさん、こんばんは。
こんばんは。
ドレミフと申します。多分3年ぶり3回目の投稿になると思います。初めて音声で、
3年も前
会談を、お届けした張本人でもあります。今回は、キッチンの片隅で小声でお届けすることではなく、割と大きめの声でお話できているかなと思って、おります。もし音声聞き取りづらかったら申し訳ございません。今日はですね、自分が、体験した怪談を一本お届けしたいなと思って、収録してます。でですね、私、現在47歳でして、20年前ぐらいですね、修学旅行で、熊本は阿蘇の方にですね、
27歳の修学旅行、
修学旅行に、赴いた際に体験した体験なんですけれども、ちょっと メールフォームの方にも貼り付けようと思うんですけども、そこの場所っていうのが、天下一、天下一家の会かな、天下一家の会っていうですね、戦中の、なんか生き残りの人たちが立ち上げた、なんかネズミ講ですね、の、なんか、本拠地みたいのがあるところで、バスでですね、宿泊地のところに訪れた際に、すごい巨大なピラミッドがあることを気づきまして、後で、有志募って、ちょっとあそこ探検してみようぜ、みたいな感じで、私、ドレミフが、中心になりまして、宿を抜け出しまして、まあ、夜の、肝試しに講じようと思って行ったんですね。結局夜、まあ、街灯もあんまりないような阿蘇の奥地でしたので、うん、っていうのはちょっと阿蘇の人に失礼かなと思うんですけども、実際に行ってみるとその、まあ、バスで見た距離感よりもだいぶ遠く感じたので手頃なですね、近場にあった廃墟、これもですね非常にボロボロな天蓋がもうボロボロに腐っている屋外プールのようなところに、忍び込みまして、もうですね、そのガラスみたいのが、そのプールの底にこう散乱しているような、そういう場所でして、それから廃墟がその隣接していて、そこにはですね、なんでしょう、暴走族とかが殴り書きするような、よろしくみたいなね、ああいう漢字とかが書いてあったりとか、殺すっていうようなですね、文字もあったかに思います。で、明らかに治安の悪そうな人たちがこう、たむろしているようなですね、形跡が認められたような、そういったところですね、そこら辺をこう、何人かのグループで分かれて、何分以内になんか、戦利品持って戻ってこいみたいな、まあ、よくあるようなね、ああいう階段、階段番組とかでですね、見かけるような、中をこう探検するみたいな、そういったことをやったんですね。で、まあ実際まあそこら辺は何回かですね、写真を撮ったりとかしたんですけども、後々現像してみても、特に何か変わったものが映ってるってことがなかったんですね。ですが、そっからですね、本番は宿に帰ってからにありまして、私がですね、その、宿の方ですね、に、まあ、まだ夕方ぐらいにこう、たどり着く感じで、バスでこう、見ていただいてですね、宿の、中央かかったかな、にですね、塔みたいなものがありまして、で、そこがですね、ガラス張りの、八角形ぐらいの、形のですね、鐘楼のようなものが立っていたんですね。なんか面白そうだなっていうふうになんとなく思ってたんですよ。それで、まあ、実際に中に入ってみて地図を確認したところですね、なんかないんですよね、そこにこう至るような道が、案内図には載っていないっていうことが分かりまして、でこれはなんかおかしいぞと、なんか匂ってくるぞっていうことで下見をしてみました。そうするとですね、そのおそらく、その、平面図上では、ここの上にあるであろうってところの階段を見つけたんですけども、そこがですね、長椅子やら、椅子とかをですね、こう、無造作に積んであるような形で、ぐるぐる巻きに、テープなどでこう、縛っているような形で、封鎖をされていたんですね。これは何かあると思いまして、夜ですね、有志を募って、まあ、実際は、後で落ち合おうって形で、外に行った連中たちを、何人かリクルートっていうかスカウトしまして、では後で乗り込もうってことでですね、それぞれの各クラスの猛者たちが、後で集合してくれたっていう感じなんですよね。それで、その奥にですね、行ってみました。そうするとですね、ガランとした、八角形のお堂のようなものがありまして、そこでですね、ちょっと階段をすることにしました。で、 なんとなくですね、こう話を始めようかなってしたときに、もうすでにですね、何か見られてるっていうような、そういうこう感覚を感じました。先ほどの外でですね、わちゃわちゃと、心霊写真を写んないかなっていうふうに撮ったような時とは、明らかにですね、メンバー間も違う空気、緊張感が漂ってたように思います。それで、まあ、階段でもしようかな、ちょっと不謹慎なことをしようとして、なんとなくですね、自分が見られてるなと思って、外を見た途端ですね、その、四方八方から、風がバーンと当たったような形で、まるでですね、自分らの向けて、自分らに向けて、周りからですね、バンバンバンバンバンバンバンバンと、その、ガラスをですね、叩かれてるっていうような、そういうような、体験をしました。それでですね、もう、今から階段をしようと思ってた、割と猛者たちが集まってたと思うんですけども、そいつらは一斉にですね、蜂の子を散らすように、逃げ帰ったっていうような、そういう、思い出があります。一応ですね、自分が、体験した、本当の心霊体験だったかな、なのかなっていうふうな思えるものはこれぐらいなんですけども、また機会があったら、送らせていただきたいなと思います。それでは、マンマ軍の、コア軍ですね、また、これからいろんな人たちの会談、楽しみにしてますので、お楽しみください。それでは、また。
いや、ま、はい、おま、それでは、ま、で終わっちゃいましたけど。おー、いや、でもありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね。ありがとうございます。ありが
いや、ドレムさん
めちゃめちゃ気になる箇所ばっかしでしたけど。
うん、まあ確かに。一番気になったのはやっぱり27歳に行ったんかなって。
修学旅行。27歳の修学旅行。
しかも、うん、やっぱ今回初めてドレムさんの年齢が分かったやん。
う
ん、
う
ん。
あ、そうですね。
うん、もっと若い人だと思ってた。声だけ聞いた感じやったら。あ、
そうやんな。
確かにね。
う
ん、なんか若い感じはなんか。
めっちゃ若い感じやんな。
若い声してる。
なんかまあ、ね、僕らとほぼ同世代。まあちょっと上の方。
いや、もっと年下やと思ってた俺、うん、ドリームさん。ね。うん。
37と間違えてんちゃう？
そこも。そこも間違えて
る。20年前は合ってるって
こと。そう合ってる。
なるほどなるほど。
自分の年齢を間違えてる。
怖い。怖い。
37の声やな。
いやでもほんまに若い声、ね、うん、
声がね、うんうん、
いい声やね、
うん、聞き取りやすい声でしたね。
いやでもなんかあれやな、そういうなんかまあ見たとかではないけど感じたやろな、
うん、
まあ、あると思うな、これでもほんまに、ま
あ、実際あるでしょうね、
うん、
そう、だからこの天下一家の会っていうのが、うんうん、これが結構面白くて、
はい、
面白い、
うん、ネズミ講、
あ、言うてたね、う
ん、戦後にあった日本最大規模のネズミ講をやってた組織やねんけど、
すごいね。ほんだらまあ初代ぐらいの感じ、あ、ネズミ講ができた、
うんうん、まあ、その結構それぐらいの時代のもんやな。
でもネズミ講ってそんな前からあるんや。
そうそう、
戦後すぐってことは、
いや60年代、
うん、
阿蘇って言ってたってことは熊本、
熊本県、うん、でこの先話の中で出ていたピラミッド型の建物が、
は
い
はい、うわ、おお、すごい、ほんまにピラミッドみたいやん、
うん、
そこに殺すって書いてるの、
いやいやいや
あ、ここに、
ここはまた別でしょ、
ここじゃない、
ここに殺すって書いてある、やばいっすね、
よろしく、
これは今廃墟、
これは廃墟、
あ、
でその組織自体がもう解体させられたから、
でもこんな立派なんできたの、
うん、
ネズミ講って、
うん、まあ立派と言っていいのかどうかは分かんないですけども、い
や、
まあ、でも
建物自体は立派じゃない、
うん、
うん、まあだからそのいやすごい建物ですよ、
うんうんうんうん、
だからこれは13億円かけて作られた、
ほらほらほらほら、ホラーだからホラーとかじゃないんですよ、これは
だから見た見ただ
からそのだから言葉の使い方の、ま、問題でしょ、これは、
いや、まあまあね、いやだから良くないことしてるからもちろんやけど、うん、でもすごい立派な建物やね、
うん、
外から、だから知らん人が見たらあれ何とかなるよね、
うん、まあもちろんね、なるでしょうしね、
うん、でもなんか怖ない、こんなでかいの廃墟、
なんか当時これ、
うん、
そのネズミ講、うん、な正式に言うと無限連鎖講っていう名前らしいんだけど、
怖、
ネズミ講って、 正式には
ね。そんな名前なんや。
その無限連鎖校に関わってた人間が180万人いるって言われて
る。
すごいっすね。
めっちゃネズミできてるやん。
日本最大の、あの、ネズミ校の事件
だ
った
し。まあ、要は、その、まだそんなにネズミ校が有名でもないから、そうそうそう、より広がりやすいんでしょうしね。
そうやな、うん。ネズミ校っていう自体の言葉もなかったかもな、そもそもが。すごいな。
うん、
まあ、またこれ、ドレミフさんから、
はいはい、
記憶を頼りに見つけたピラミッド施設の説明ページですと、
はいはい、
で当時入らなくてよかったなという感想です。
うんうん、
なのでこ の, あのホームページまたホあのホームページ俺マンワークのホームページに URL 載しとくんで、
はいはいはい、
またどんな施設かっていうのをみんな、
いや興味あるわ、見たい。
確かにそれはほんまにある
、うん
うん、
でもなんか似たような施設が全国に16箇所あるらしい、
うん、
マジで、うん、まだ1個見たことない。
そうやな、
僕もこの形は見たことないですね。
でもそっち側に固まってるんかな、九州方面に。
分からん。それかあと15全部大阪とかに。
じゃあ見てる。じゃあ見てる。
見て
ない。じゃあ見てるし、なんでそんな多いねん。その大阪ネズミ校なんで、広がりすぎやろ、大阪。
まあ、一応全国って書いてるから、なんかまあ散らばってはいるんじゃないですか。
うん
う
ん、確かに
な。
そうか。でもちょっと見てみたいよな。
うん、見てみたい。
目の、目でな。
うん。
そら目でしょ。何を他何で
目以
外で見れるお
前。
心。
心眼ってこと。
そうそう。体感とかな。いや、でもなんかドレミンさんであれやな。結局昔からそういう怖いの好きなんやろな。肝試しやったりとか。
はいはいはい。
そんな、だって開けたらあかんとこ開けてんやろ、だって。
うん。
あ、まあまあ、最後のところ、ね。
最後
ね。うん。八角形のところね。
そうそうそう。
はい、
旅館というか、
うん、
泊まってるところ買って開けたからな。そんな、だってもう封印してるわけやから。
まあ開けたなるやろ。
なるか。
当時27歳やったら。
27やったとしたら結構まずい
ですよ。27やったとしたら。落ち着いてたらあかんねん、そんなんもう。やめとこって言わなかんねん。そう、モサ集めてる場合しちゃうねん。
30なる前に。
やっときたいねん。
もう若気のいたり最後
みたいな。最後の花火や
花火っていうほどでもないねんな、ほんで。
これでもマジで27やったらちょっとやばいっすよね。マジで27やったらちょっと行動力ありすぎる。
マジで27修学旅行行かんから。そんなんだちゃうって。マジ
で。わかんないじゃないですか。27で修学旅行行ってるかもしれないでしょ。
俺25、6で専門学校行ってたから
ね。いや、それはあるよ。それ聞いたことあんねん、まだ。それはまだあんねん。27で修学旅行聞いたことない。
でも27で高校通ってたかもしれないじゃないですか。
夜間。
あ、でもそれはあるかもな。
うん。
そう。
だそれはまだわかんないです。
わかんないか。
うん。
夜間修学旅行あるんかな。夜間。
いや、わかんないですけど。
ちょっとわからへんけど。わからんけど。
ありそうやな。
あの、ありそうやなって雰囲気でしょ。
学校とかいう映画とかでなんかありそうじゃん。
まあ、修学旅行とかはありそうやな。ありそう。まあそうか、うん、でもなすごいな、俺そういうのあんまないわ。
僕そもそもやっぱこう怖がりなんでね、その、うん、まあ、ピラミッドしかり、その廃墟しかり、まあ、このとことかも、
いやいや
八角形もちょっとね、
いやいや
無理なんですよ、うん、僕はそもそも。
いやいや肝試しやろ。
まあまあそうです。
ま
あ、
とかもいやいや俺もいや。うん、
だ大学はそれいける派でしょ。
むしろ好きやろ。
結構行
ってますしね。まあ、あの
怖くんで昔も言ったと思うけど、
うん、結構好きやもんな。
あのお堂があって、
はいはいはい、
床に鉄板があってそれ
剥
がして階段降りてきて、う
ん、地下にそんな無理
空洞があってお墓だけ一個立って
めちゃめちゃ怖いっすよその空間。
それやばいって。その映画でしか見たことないな、うん、そんな鉄板で下に降りてくるやつ、う
ん
ね。
だからワクワクすんねよ。
いや、怖い。
映画でしか見たことない。
で、それは暗い時に行くの？
そうそう、夜。
無理無理。
まあ無理でしょうね。うん、
無理。
いや、怖かったよ。怖かった。
うん。いや、だからこの、ね、ドレミフさんの、うん、だその八角形のところも、
うん、
だそのお堂に近いような感じちゃうかなっていう気はしたんですよ、うんうん、話聞いてたらね。
いや、結局でもなんかそういうのありそうよな。だから封鎖してるってことは何かしらあった。
まあそうなん
ですね。もしくはある。
うん。
から、封鎖してる可能性もあるしな、
うんうん、
まあまあその単純にそういう俺らみたいなやつが入ってくるから、
ああまあそういうのでね、
それもあるかもしれない、
封鎖してるっていうの
は、まあたまたま風が吹いたっていうこともありえるけど、うん、たまたまな感じもせえよな、さっきの話し方を聞いてると、
まあまあその本人の体験としてはね、
そうそうそうそうそう、うん、なんかそれは、
まあ、それは分かんないですけど、でもこれってね、この八角形のところはどこからもだから行く道がないわけでしょ、
うんうんうん、
ちょっと構造がよく分かんなかったんですよね。
まあ、確かにね、その、なんか、うん、構造はよく分からん。
見えてるの、風が吹く場所なのかな。うん、吹いてたから一応吹いてるんでしょうね。うん、その、外に面してるのか。面してる
窓があったり。
窓があるってこと
なんですよね。確かにな、うん。密封されてるところやったら
全く何もないところで、うん、もしその風みたいなの起こったら相当怖いな。
相当怖いな。相当怖い。しかも四方八方やからね。
そうそうそうそう。それは相当やばいと思うんですけど。
確かに。
うん、
めっちゃ窓あったらな。
そうそうそう。そもそもね。
うん、
まあでもそう、やっぱこう怖い空間ってね、やっぱこの雰囲気あるから、うん、勝手にこう想像して、
いやいやあるある、
ね、
それもある
、その気持ちでもう耐えられへんとかは要はありますからね。うん、
いや、それもあるけど、うん、ドレミューさんの言ってる、まあ霊的なこともあると思ってるからね、うん、俺も。そこら辺難しいよね。
僕も霊関係なく、ドレミューさんが、まあこれね、イヤホン、つけてみんな聞いてたじゃないですか、うんうん、今ドレミフさんがもうマジふざけて、うん、最後にとんでもない規制を、うん、キャーみたいな言い出したらどうしようでちょっと
聞いてました。あ、でもほんまにそれは、うん、俺も思った。なんか大きい声出されたらめっちゃビクってなって、
はい、怖いなと思って、
お前だみたいな。そうそうそうそうそうそう
そ
う、
それ来たら怖いなと思って、それで逆にビビってました。
そうそう、それはなんか俺もちょっと脳裏をかすったな。いや、ありがとうございます。これはなかなかやっぱり勇気いるよね、一、うん、人で収録して。
あ、そっち、
うん、音声送るっていうのはやっぱすごいよ。
うん。
あ、いや、ありがとうございました。
ありがとうございます。素敵なお声でした。ありがとうございました。
は
い、
今回はね、ちょっとボリュームもあったしね、
うん、
音の、
うん。
よかったよかった。キッチンで前やってたり
ね。キッチンや
ったんですね。じゃあ、続いて、
はい、
いきます。はい、キゼからね、うん、熊本のコウスケさんからですね。
うんうん、
一応今年も投稿させていただきますということで、
はい、
読みます、はい、私は基本的に健康なのですが心臓に障害があります、発作が起きると、心室細動が起こりそのまま死ぬ、現時点で根治は不可のため、根治は不可のため、発作が起きた場合電気ショックを与え無理やり元の状態に戻す機械が入っています。ルビー売ったんですよ、でもルビーもコンジになってた。そこはええねん、もう、ね、状態に戻す機械が入っております。
確認しました。
ルビーもええ、ルビー
自分で結局売ってたら一緒ですよね。
これはコンジ。
調べて売ってたら一緒ですよね。
もうええねん、ええねん、もう俺のルビーの話ええねん今。コースケの話聞こう、今年4月に機械の電池交換の手術のため10日ほど入院しました。今回は心臓をどうこうする手術ではなく、胸筋に埋め込んで
胸筋
に埋め込んである機械のメンテなので割と簡単な手術です。手術後全身麻痺が切れベッドで目を覚ますと尿意を催しました。看護師にお願いしトイレに連れて行ってもらい便座に座ります。さあ出そうと下っ腹に力を入れます。出ない。立ってみるが出ない。体勢を変えてみるがどうしても出ない。そうこうしているうちに外で待っている看護師さんからコウスケさん大丈夫ですか、催促。さらに焦って出ない。状況を看護師さんに説明すると原因は分かりませんが今回は管を入れて尿を出しましょう、若い看護師
いやな
、うん、若い看護師2人の前でもろ出し、うん、恥ずかしいやら尿道が痛いやら、うん、排尿が快感やらで何とも言えない気分でした。後日医者より説明がありまして全身麻酔の後遺症で尿を出そうとする筋肉と我慢する筋肉への命令がバグったんだろうね、うん、とのこと。
は
ー、確かにその時は頭がぼーっとしておりましたし、それ以降は普通に排尿できました。しかし、その時はこれからずっとおしっこする時は尿道に管を入れないといけないのかと不安な怖い気持ちでいっぱいでした。であと他に、うん、夜中に暴れ出した同室のジジイが連れて行かれ次の日以降帰ってこなかった話、うん、別の手術の際、
急に怖い話がまた別の方向に行った、うん、
別の手術の際、部分麻酔が切れて生で切られた話、東京出張の帰り羽田空港で飲んでた際 タイガさんを近くに感じた話などが
気になるな。
来年のストックとして取っておきます。お以上です。ありがとうございます。なるほどね、
うん、
そうか。なんかあれやな、こう俺もよう分からへんけど心臓になんかあれやな、うんうん、言ってたね前、
うん、ちょっとお会いさせてもらった時、胸のとこボコッとしてて、そうそうそう、機械入れてるっていう
ね。まあ特に何もないですと言ってはったけどね、
うん、なんかあれよな、話聞いとったらたまに誤作動する時あって、あ
それ言ってた、
何 も心臓問題ない時に、うん、ボーンって後ろから重くそ殴られたような衝撃くんで、
そうなんすか。
それはめっちゃ怖いよね、うん、でも
めちゃめちゃ怖いやん。
たんまに誤作動起こる
あるらしい。
それ誤作動レベルなの？
うん、
まあそう、まあ
まあでも、まあ、そうか、ちょっとしたしん、なんかこの誤作動がもうやっぱ心臓とかだと直にとんでもない衝撃に感じるってことなんでしょうね、う
ん、
そう、
なんかまあ心臓止まった時にボーンってなってもう一遍動かすっていう機械やと思うけど、
はいはい、それが起こってる。
そうそう、
それを
変なタイミングでそれが作動しても
う
てる。
それ逆に止まりそうですよね。
そうやな、
確かに。 その衝撃でな、
めちゃめちゃ怖いや
ん。いやほんまにほんまに、うん、そう、まあそんなこと言うってた話を聞いたけど、まあ、今回はこれな、うん、病院行って、
うん、
電池交換行って、
いやもうね、とりあえずね、やっぱこういう尿道に管を通すとか、うん、もうこの話聞くだけでも
ある、
うん、ないない
痛そうよな、
マジでちょっとキュッてなりますね、う
ん、確かにな、
もうこういう話は、
うん、痛そう。
だ全身麻酔の時って、まあ、大体気付いたらもう入ってるパターンやけど、
はいはいはい、
だから抜くときは意識あるから、それがめっちゃ痛いらしい。
うわ、全身麻酔したらそれマストっすか？
あの、まあ長時間のやつやったら。
え？
あ、そうなんや。
うん。
てかその麻酔系もよう分かってないね。
うん。
え？
そのこういう麻酔したらこうなりますよとかいう、その。
いやー、僕局部麻酔しかやったことなくて、
うん、
部分的だってこと？
そうですね。
俺も歯抜くときぐらいな。
うん、局部麻酔
な、全身麻酔の方が楽なんちゃうかと思ってたんですよ、うん、今までは、うん、なんか手術するときに。
あ、でも確かに怖ないもんな、
うん、そうそうそう、寝てるうちに終わるんでしょ、
うん、
でも寝てるうちに管ついてたら最悪ですよ。
確かに、
それやったらちょっと局部麻酔の方がいいかなってちょっと今思いました、
うんうん、確かに。でもどっちがいいんやろうな、意識ありながら。
いやもう絶対抜くん怖いわ、うん、
その手術の内容にもよるよな。
まあまあ俺昔あの直腸検査かな、
はいはい、
カメラ入れるやつ、
うん、
あれは
あれどっから入れるの？お尻、
うん、
口、
お尻、お尻、両方口から腸は無理やな、
ちょっと遠いでしょ、
遠いな、遠い、ちょっとな、
ちょっと遠いですよって言って
むっちゃカメラのケーブルめっちゃ硬いかついて
100メーター
腸全部行きますよ、お尻から出てきますよ
中継カメラ。
え、お尻から入れるやつは麻酔するん？
いやそれ選べんねんけど、
うんうん、
俺は麻酔してくださいって言って、
はい、
あの興味もあったし、
ま、全身麻酔、
そう全身麻酔、
はいはいはい、
だからその時は俺全身麻酔
されて、もうだからコロンと寝てる状態、
そうそうそう、
あ
で終わったらもう終わってんの、
そうそう、だからあれはほんまに
途中とかではない、
短時間やから
途中ってどういうこと？
入ってる
一番痛いところで目覚める
なんでだ
一番ふっといの抜く途中
何の意味もないやん麻酔
起きてください、起きてください、起きて、起きて、
いや、何の拷問プレイ、
一番太い部分今から抜きますからね、
ただのドエスやね、
そのウオーの声どっちの声マジで、
確かに
抜くやつの声、
俺の声のイメージ、
抜くやつの声かな、どうで
呼んでる人ともにしようか、先生も俺も
抜きながらやったから、もう終わってわから
ん
かったね。
なんだ今の二人ともにしようかって。
抜く時にはカメラに返しとかついて
る。いやいや、なんで返しつく
どこで、じゃあほんまに全身麻酔意味ないやん、ほぼ。いや、そうか、そういうの。
そうだ、俺のは短いやつやったから、はいはい
はい、量か。
まあ、管は通さず
に、ね。管は通さずにやったけど。
うん、ああ、そうか。でもこんなん起こんねんな、でもその、尿意は感じるけど出ないみたいな、
うん、まあやっぱりその麻酔の後っていうのはそういうの起こりやすいんでしょうね、
これバグるんやな、確かに、
うん、
そうか、まあ、今回の話よりもなんかでもこの3本立て
まだストックがある
な、これね、ストック
まだ気になりますね、
1個目めちゃめちゃな気になるな、どこ行ったんやろな、
だ麻酔切れた話とかも、うん、俺多分昔ニュージーランドであの手切った話した
ベッ
ドから落ちて、うん、あの時あの
後チンコ乗せてた時
あそうそう友達の鼻にチンコ入れて手切った話
自業自得やよマジで
ほんまに、うん、あの時病院行ってんけど、うん、まずその中洗浄せなあ
かんから、はいはい、
菌がね、うんうん、でまず最初に麻酔打たれてん局部麻酔、うんうん、でその後傷口をこうもう全部ビラーって開いて、うん、中にガラス入ってないか確認して、
はいはいはいはい、
でなんか水でバーって洗浄されてでその後レントゲンあのちっちゃいかけら残ってたらあかんから、
う
ん、レントゲン取りに行こうって、うん、レントゲン取ってとかいろいろしてる間に、うんあのさてヌオカの段階で、うん、ほぼ麻酔切れてても俺なんか俺めちゃくちゃ針のチクチクチクチクっていう感覚めっちゃあるって思いながら
言わなかったんですか
言いたくないの
いや痛かったよ、
うん、麻酔追加みたいな言わんかった
いやなんかそんなもんなんかなと
思って。まあ、どれがどうかわからん
そうそう、わからんかったから
。
え、痛、痛たたた、痛たたたた。
いや、そら痛い、そら痛い、痛い、痛い。
なんか話でも痛そうやもんな。
いや、そうっすね。
で、めっちゃ我慢して塗ってもらって、うんうん、で、次の日にもう一遍その病院行ってんの。
はい。
そしたら前日の夜見てくれた先生が、うん、まあ、言うたら、専門の先生じゃなかった。
ああ、なるほど。
ああ、なるほど。
緊急でおったから、その先生が見てくれたみたいな。
はいはいはい、見てくれて、うん、俺、昨日の夜塗ったんこれ誰やみたいな。なんか2、3針関係ないとこ塗ってんぞって言われて。俺、あんなに我慢したのに。
無駄に。
無駄に2、3針俺我慢され、せな
あかん。でも今、あ、でもちょっと後あるな。
あるある
ある。ああ、確かにね、あるある。
俺マジでここ、数年前まで、うん、天気悪い日うずいてたから、
ね、あ、マジっす
か。あるん、そんなん、
あんねん、ほんまに、
そういうのありますよ、傷口がね、
うずく、
うずくのは、う
ん、へえ。やっとそういうのなくなったけど、
ね、
めちゃくちゃ後は残ってる。
そうか、うん、
いやー、そりゃちょっと期待したいですね、また来年も。そう
やな。いや、確かに楽しみ、
ね、具体的な話、
楽しみを残しながら。こうすけさん、うまいなこれ。
そうね、
うん、けどまあほんまにな、一番はあれやろな、これからずっとおしっこに尿道を管入れられると思った時が一番怖かったやろな。うん、いや、大変やん、まあ、言うたら、うん、よかったね、うん、あ、よかったよかった、うん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
じゃあ続いて、
はい、
タッキーの方からね。
私、
うん、
はい、じゃあ、タッキーから、おしこさんからの、
おしこさんね、
いただいたメッセージです。
はい、
ご無沙汰しております、おしっこです、はい、幼い頃私が考えた拷問に未だに自分自身で恐怖しているので、こちらに送ります。
これマジで意味わからん手紙やからな
自分で考えた拷問の話ですからね。
妄想やな、これはね、
妄想、
はいはい、
まず私の手足を折りたたみ、犬や猫が休んでいるような姿勢にします。はい、うんうんうん、そしてその形のままそれがぴったり収まるサイズの鉄の箱に入れます。これなんだろう箱は空調の効いていない部屋に放置されます。
うーん、
もう辛いですよ、
だいぶ、辛い、だいぶ辛いよね、
だいぶ辛いですよ。私は息苦しさ、暑さ、身動きの取れないストレスで大きい声を出したり、体を暴れさせ鉄の箱ごと少し揺れたりします。
うんうんうん、
暴れたことにより鉄の箱は横に倒れ、中にいる私はより一層居心地が悪くなります。
うん、
まあ、もうなるでしょう、なるでしょう、そら、
なるなる。
力いっぱい体を伸ばして蓋をこじ開けようとしてみますが、姿勢も悪くうまく力が入りません。
うん、
当然鉄の箱はびくともしません。
うん、
暴れたことにより体が熱を持ち汗が流れますが、拭うこともできず、
うん、
乾燥肌の私はかゆみにも襲われます。
うわ、
最悪
これは
最悪やな。
呼吸も乱れ、うん、パニックに陥ります。
うん、
我に返りパニックになるのはより辛くなるだけだと自分に言い聞かせ、うん、深呼吸をしましたが、
落ち着いて、
うん、1分もしないうちに、うん、大声を上げて泣き叫び、
あかんかんかんかん、
涙や鼻水が不快感を上昇させます。いっそ狂ってしまえたらどんなに楽だろうかと考えますが、うん、そうはならず、うん、苦しみは続きます。
うんうん、
その後は嘔吐や排泄など、うんうん、生理現象にも悩まされます。
なんやねんどういうことやねん
マジでこれ何の話なの？
すごいっすね。これは新しいね。うん、
新しいわ。
切り口が。
ほんまやな。
これしかも対象は自分ですからね。
そうそうそう。
自分に対する拷問を想像してるわけですよ。うん、いやだいぶすごいっすよ。
どのタイミングで思いついたんこれ。
確かにな。まあだから一番の拷問はどういうものかっていうのを考えてたよな。うんうん、
これしかも幼い頃に考えてますから。
そうやな。今はもっと進化してるんかな。
もっとすごい拷問考えてるんじゃないですか。
確かに大人の考える拷問な。
うんうん、
これでもな結構やっぱセンスあるよな、その最初の段階で、
うん、
その窮屈なところってやっぱりきついやん、長時間、長期戦は、
うん、
まあ実際あるしな、捕虜とかを、
はいはいはいはい、
狭めの箱に入れるっていうのもあるからな、
ね、うん、これはだいぶ大きいと思うな、
うん、
1手目が、
うん、ぜひほんまに軍隊の上層部にはおらんといてほしい人、
ね、いや確かにな
確かに、ね、確かに、うん、こんなことなるみたいな、
あの捕虜にこういうのをさせようみたいな、
うわ怖いわ、確かに捕虜側はたまったもんじゃないですよね、
そうやな、
おしっこがいる、終わりだおしっこの舞台に捕まった、俺はもう終わりだ
どんだけ名がとどろいてんのやばいやんそいつ
そいつやばいで勢力最強いな、結構な、
ね、うん、そうおしっこ舞台があん
ね、いやでもねこれやっぱ一個俺ちょっとまあ加えたいな、
加える、
うん、さらに、
え、拷問やろ、
拷問、
うん、俺なもう許せないやつがあって、
うん、
まあ、この
転売屋、
違うね、
転売屋をその箱の中に入れた、
でも入れたい、
あでも近い、
うん、近いの、うん、
転売する、その箱に入れたやつを転売する、
誰が買うの、
転売屋を転売する、
誰が買うのお前、なんで転売屋そんなことになってるの、ほんで
箱入り、箱入り、
箱入り、箱入りいらんねん、その生き物を入れる、
あ
俺はだからそら
一緒に
もうそう、はいはい、俺それがもう
自分ネズミとかムカデとか、
はいはいはいはい、
ゴキブリね、うん、俺はもうゴキブリ嫌やから、
うん、
その生きたものがその小さい箱の中におるだけで、
うん、
もうそれだけでなんかもう変になると思うね、うん、俺
それ何匹ぐらい、
10、まあそれ多ければ多いほどいいと思うね、
うん、
1とかじゃなくて、うん、ほんまに10とか20ぐらいボンと入れたらもうだいぶこれ増すと思うよ、
うん、
それは俺も思ったことあんねん、そんなんされたらどうしようと思って、
でもほんまに究極追い詰められたら、うん、そいつら踏み潰すでしょ、
いやでも動かれへんから、
うん、
その動けない状態っていうのがこれ、
こうだって猫、ね、のこういう姿勢でしょ、
うん、そうそう、
ここに来た、ここに来たらこうできるじゃないですか、
いや触りたくないやん、
いやもうそんなん言ってられないでしょ、
まあ、その状況では潰すやろ
う
な、
うん、もうそう
頑張るかな、
だって絶対言ってられない、うん、どの道触れてくるから、
うん、てかそうそう
触れてくるんやったらもう行ったれっていう。
まあ確かにな、頑張るかな、
うん。
でもなんかちょっとそこでだいぶ変わってくるだよ、状況、うん。生き物おるだけで。
まあもちろんね。うん、そういうのはね。
いやいやわ。
うん、俺、そもそも俺めっちゃ閉所恐怖症やから。
あ、
ま
あ、
ね、もう最初の時点で俺気狂うと思うわ。
まあ確かにね。
動かれへん
って結構。狭い中。うん。
う
ん、
もう閉所恐怖症じゃなくても嫌やわ。
まあ真っ暗ってやっぱ怖いですよ。
怖いな。
怖い怖い。
絶対ね。
怖い怖い。
うん。
ほんまやな、怖いわ。
なあ、いや、ぜひな、他のリスナーにも、皆さんが考えた拷問聞かせてほしいな。
誰が考え
てない。みんな考えてない。
これなんでこんなこと考え出すんやろ
う。
まあなんか、
ね、面白いわ、
あった
やろな。
で、これなんで怖軍で送ってきたやろな。
いや、怖いから。
あ、確かにな、自分の拷問。
うん。
これでも、言うたら自画自賛ですよね、これ、おしっこさんはね。
これよりもすごい拷問ありますかってことやろ、
うん、確かに。それ募集しよう。
いらんねん、いらんねん。やねん。どこで力入れてんねん。
拷問マスターを決めよう。
ああ、なるほどね。
目指せ拷問マスターの道。何
やねん、
俺
も。
俺らもマスターみたいな言い方で。
何やねん、目指せ。
実際、まあ、
誰が目指すねん。
拷問というか実際の刑ですけど、海外で、あれですよね、なんか日本人が、
うん、
なんかこう、良くないことを、まあ、事件を起こして、女性に対してなんかしちゃったのかな。
う
ん、それで、まあ、禁錮何年と、
うん、
鞭打ちの刑っていうの、なんか最近ニュースでありましたよね。
鞭打ち、シンガポールとかは、
どういうこと、
鞭打ちあるよ、ね。
そうそうそうそう。
どういう鞭打ちにさせるの？
鞭で打たれるんですよ。
あ、鞭打ち。
うん、あ、鞭打ちってめちゃ、鞭打ちって、その、車後ろから止まって、うん、首痛えってやつ。
どんだけ
はい、乗って、はい、乗って、
はい、乗って
痛え
いやいやいや、何の刑マジで。
いや、なんかその、なんか、まあ、ほんまに、うん、なんかずっと痛いのが残るのって結構しんどいやん。
うん、いやいや、マジでそんな地味じゃない。
鞭打ちの方が痛いで。
あれどっちのムチ打ち今
あのムチ。
ムチ。
ウィップの方。
ウィップの方。
ムチ打ち
言われたそう。2、3回で気を失うらしいで。めちゃくちゃ痛い
ねムチ打ち。SM 女王が持ってるムチとかそんなんじゃないんですよ。
う
ん、
切れるね。
ほんまのムチ。
マジ、
うん、だもう肉がえぐれてガーン切れて、うん、もうほんまにこう耐えられないらしいです。
ほん
だ
ボーイが、ボーイのイブが持ってたムチは
あれは女王様のムチ。あ肉切れるやつ
じゃん。あっちはあの気持ちやろ。
そうそう。
だからその2、3回で、その意識失うやつが確か20回か30回でしたよね。そうそう
あれが回数やね、刑の重さで。
そうそうそう。
ほんなムチ打ちっていうのは結構お、うん、大きい罪の人にやられるってこと、うん、
ちなみにボーイのナンバーフォーもムチ持っとる。
確かにクマ使いな。
そこはちょっとよくわからない。
わかるよ、ごめん。あ、そうや、モテた私。
で、つかのところに針みたいなのついてて、それでクマ最後殺す、ね。
そうそうそう。そうそう、あったあった。いや、そう、ムチ使いいらんねん、もう今。ムチして、俺がイブ持ってきたからな。ああ確かに、二人もんな。
そうやね、珍しい。一個の漫画で二人ムチ使い出
てた。私は珍しいですね。
一人は動物使いやな。
あ、そうそう。厳密には。
厳密には。そうなんや。そんな系あんねや。でも俺それ知らなかった。うん、
いや、僕もそニュースで見て、うん、あ、そんな系があるんやなと思って。
うん、ほなもう、ムチ打ちで死んじゃう可能性もあるってこと？
まあ、したらもしかしたらあり得るかもしれないですよね。うんうん、
当たりどころによってはみたいな感じかな、それも。
うん、まあ、それはもう、ギリギリ死なないようにはなんとかするんじゃないですか。うんうん、もう、それこそそれの方
が。ムチ打ち死みたいなのがおるん？
ムチ。ああ、そうそう、専門の職。そうやな。おると思う。うん、
へえ、うん。そうか。
いや、だからまあ、いろんな拷問の方法というのがね、うん、多分僕らの知らない範囲があるやろうから。うん、だから拷問マスター。
うん。
目指せ
。目指せ。拷問マスター。
何目指してんねんだから、ね。
まあ、なんか、そうとか見てたら、ちょっと強そうですよね。
でも、確かに、それは思うな。うん。うん、
僕、昔の映画で一番怖かったガスバーナーが、椅子にこうくくりつけられてる男の胸に向かってちょっとずつ近づいてる。
嫌やな。
でちょっとずつこの胸が焼けていくんですよ。
それ嫌やな。
俺映画で見た時、あ、これ一番嫌かもしれない思った、
でもちょっとずつこうくるのは嫌やな。
ちょっとずつくる
の、その嫌やな、一気にいかへんねんな、やっぱり。だからこれもそういうことやもんな。だって長いもん。そうそう、
まあ確かにね、
まあ拷問でそういうもんやろな。
まあそうですよね。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、今回は以上かな、そのお便りとしては。
はい、はい、
はい。
で、最後、タイが。
最後、じゃあ、俺から、一個で、
うん。怖い話ね。はい。飛び切りの。
はい。締めようか。
締め。
飛び切りの怖い話。
ああ、締めにふさわしいやつね。じゃあ、お願いします、はい。いつもごめんね、なんか最後。
いやいや、全然。
なんかごめんね。
怖いの用意していいだから。
ありがとうございます。
俺、耳鼻科よく行くねやんか。
あら、そう。
花粉症がもうなんか俺年中花粉症や
な。
だから夏場とかでももう行ったりすんねんけど、うん、
花粉じゃない時も言うてんもんな。
そうそう。でまあ馴染みの耳鼻科にこの前行った時なんやけど、うん、まあ行って、まあ、しばらく待ってたら、
うん、
中待ち合いでお待ちください
って言われ
て、あるあるな。
で診察室のほんまど真ん前の椅子で待ってて、でこう待ってたら、まあ、中で診察してもらってる人の声が聞こえてくるね、
うんうん、
でよう聞いたのは子供の声やね、
うんうん、
なんかいやーあーあーいやーって言
ってよくありそうね。
でまあ子供ってまあ病院嫌いな子多いから、
う
ん、めっちゃぐずってて、うん、で先生も大丈夫よ大丈夫よって言ってて、うん、でもずっといやーあーあーいやーって言ってて、
はいはいはい、
で先生も、うん、あ行くよ行くよあ行くであーいやーいや
ーうーって言って
急にさっきまでめちゃくちゃ子供の声出してた子がめっちゃ大人の絵好きをし始めて、あ、子供もこんな声出すんだなって思って
それほんまに子供？
そう、
子供は子供やった
よ。子供の声っていう話
ほんまに？
いや俺はビビって
そんなに
立ち上がった？
え？
いやいやそれはなるでしょ
めっちゃ大人の絵好き聞こえてきたから
はぁ
ビビったなあれ俺マジで
付き添いのお母さんとかじゃないよね？
じゃない。
絵好きは子供じゃないとかではないやんな。子供やねんな。
うん、まあまあ子供が見られてるから、
ね。そうか、
いや、じゃなかったら。
やばい。
それの方が意味わからん。横でお母さんが、うわって。 それの方が意味わからんから。見ててこう、共感しすぎて。
そうなんですよね。子供が
喉見られんの。共感し、看護師とか。横で。いや、なんか子供もあんな声出んねやっていうのが。
あ、そう
か。いや、よっぽどしんどいでしょうね、それ子供からしても、ね。
そうやと思う。
無理やり大人の声出させられてるから。
大人の声、
うん、出させられてるというか、まあ、で、うん、出て
もうてる。出てしもうてるから。もうそれは無理やり出してるから。いや、やっぱ辛いですよ。
そう、ま、マジの時はやっぱ、
うん、そうなんだよな。
大人子供関係ないんだ
よ。関係ない。
なるほど。
うん、あれ、だから生き物としての音なんでしょうね。
そうそうそう。そ
うね、
そうそうそうそう。
おっさんのイメージあるけど、
う
ん、結局だ、綺麗な女の人も、
いや、そうそう。
マジの時は、うぅ
ぅぅぅぅ。なってるなってる。
なるってこと
ね。マジの時はね。なるなる。
マジの時はね、うん、そう。結構勉強になったわ。
確かに。
うん、子供もマジの時はこうなる。
まあね、うん。まあまあ、そらそうか。うん、結局な、
うん。うん、まあ一緒なんですよ。
そう、ほんまに子供やったの、うん、
ほんま、いや、まあまあ、声聞く限りやけど。
うん、まあまあ、音での状況的にはそうですよね。そう
そ
う、うん。
あ、でもそんなあんま聞いたことないな、子供のえずくとこ。
そうやろ、
まあ、実際には。ね、うん、
俺もおるけど、えずいてるとこ見たことはないかも。
うん、あ、マジですか、吐いた、吐いてない、
吐いてんのはあった。
うん。その時とか出そうじゃないですか。
いやー、でも、一回だけ、
その時マジじゃなかったんじゃん。
マジじゃなかったかもな。
俺が聞いた子供はマジやったと思う。
そうやな。
うん、間違いなく。
だから入れられてるから、それはまたちゃうんちゃう。絵付きから。
あ、確かにね。
履く時は内部から出てきて、おえって言うけど。
なんかヘラみたいな入れられる
やん。ああ、
下めっちゃ下に押され
てる。あるあるある。
あれや、あれ押されてんねやろなって俺は思いながら聞いとったけど。
そうか。それが。最近怖く感じ
る。怖くない
？いや、まあ確かに
怖いっていうか、ビビった。
ああ、そうやな。うわって。自分の思ってた声と違うものができる。
そうそうそう。落差凄すぎて。
なるほどね。
うん。
え、鳴らした？
鳴らした。
あ、鳴らしたか。
あ、
じゃあ、ありがとうございます。はい、以上。
以上です。
以上。以上か。
はい。
いやー、でも。
いやー、すごいいろんな面白い話
が。なんかバリエーションがいろいろあったな、うん、
ねえ、
うん。なあ。
面白かったね。
面白かったね。
うん。
うん、いや、まあ、前回も、まあ、8月にね、うん、あの、させてもらったのも含めて、
うんうん、
本当にたくさんお便りいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
もう感謝申し上げます。
はい。
ありがとうございます。
まだね、ちょっと残ってるから、うん、まあ、ちょっと、ちょろっとまた今後紹介すると、う
ん。
まあ、
通常回の時にちょっと紹介するみたいな感じでね。うん、はい、
はい。
ありがとうございます。そしたら、今週以上なんですけど、うん、まあ、告知ね、
うん、
10月、12日。
おい。
YouTube で生配信やります。
はい。
はい。
これはもう前からちょっと言ってたんですけど、うん、時間の方は、うん、まあちょっともう正確に発表するということで、
はい。
20時を決定しましたんで、
はい。
20時から約1時間ぐらいを予定してますんで、
うん、
ぜひお時間ある方は参加してください。今回はですね、漫画セリフクイズ。
うん、
これをまあ、うん、あのリスナーの方から、いただいたやつを、まあ、私ら3人ももちろんやりますし、うん、一緒にリスナーの方も一緒に参加していただけたらということで、
は
い、
コメント欄の方でね、
そうですね、
はい、
これをやりたいと思いますんで、うん、ぜひよろしくお願いします。10月12日20時から生配信やりますんでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
マーグは毎週土曜日朝10時より配信してます。ポッドキャスト、
緊張するぞ、ここから。
Spotify、Amazon Music、各種サービスで視聴できます。
うん、
ママ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、うん、一行お便り、うん、お待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ブリッジカルタ対戦者募集中、
うん、
タッキーミスターグローブ、TikTok、頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。
頑張ってくださいとしかもう言われへん。頑張ってますとは言われ
くださいとしか
言わない。お願いしかね、
うん、
はい。皆さんからしたら、もう。
てか、TikTok より、ダイエット頑張ってくださいな。うん、正確に言うと。
う
ね
うんうん、
またね、一緒に歩きましょう。
はい。
万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は、住所、氏名、記載の上送ってください。番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。
はい。
はい、お願いします。
はい。ということで、今週は以上ですね。
はい。
はい。それではまた来週お会いしましょう。
はい、今週のお相手はタイガと
キセド
タッキーでした。
さよなら。